堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC のスリープサポートクリニック院長の林田健一さんをゲストに迎えて、睡眠と健康テーマにお送りします。林田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、一週目の今日は睡眠の基礎知識と題して伺ってまいります。先生、日本人の睡眠時間本当に短いってよく言われるんですけれども。
そうですね。
先生は睡眠の実態というのをどのように捉えていらっしゃいますか？
そうですね、おっしゃる通り、いろいろなデータでやっぱり先進国の中でも睡眠不足の大国、日本がナンバーワンに、ワーストワンですね、になってしまっている実態、はい、こういったデータもございますし、実際に我々が臨床の現場で、はい、特にやっぱり昼間の眠気を感じやすい人なんかは、多くがご自身の睡眠不足に気づいてらっしゃらないことも多いので、確かに働き盛りの方は睡眠よりも優先事項がたくさんございますから、寝不足なんてあまり構ってられない状況があるんですが、これがお仕事とか健康に支障が出始めると、やっぱり見直す必要性があるなというふうに感じてます。
日本の場合、男性と女性比べた場合に、睡眠時間っていうのはどちらの方が？
そうですね。まあ年代ごとにもよるんですが、女性の方がご自身の仕事以外に家庭のこと、育児のこと、介護のこと等で、やっぱりご自分の睡眠時間を削られてという形で、時間帯的には少し短い年代が女性の方が多いかと思います。
諸外国はどっちかっていうと女性の方が長いですよね。
そうですね、その辺は国民性といろいろあるのかもしれないんですが、
もう日本のね、男女なんとかかんとかというのが今すごく言われておりますけれども、睡眠時間一つとっても、はい、そうですね、やはり女性に大きなしわ寄せが来てるのかななんていうように思ったりしますね。はい、適切な睡眠が取れないと、うん、実際心とか体とかどのような影響が現れてくるんですか？
イコール睡眠の役割ということになるかと思うんですが、はい、皆さんがぐっすり眠った時に感じられる休息ですね、心と体、あるいは脳と体の休息感、これが最も大事なところで、昼間の活動リフレッシュというところになるかと思います。体温を調整する、これは脳温ですね、脳の体温も含めた深部体温というところの調整であったり、各種ホルモンの分泌であったり、免疫系の調整であったり、自律神経系の調整であったり、昼間体験したことの記憶とか感情の整理固定、ストレス発散、こういったことも睡眠中に行われて、その結果、脳と体が休まるというふうに言われています。
ものすごくいろんなことをしてるわけですね、はい、睡眠の間に、うん、私たちの体の調整というのは、はい、正しい睡眠とか自然な睡眠のメカニズムについてももう一度基礎に書いて教えていただけますか？
そうですね、まあ改めてこれ一つの、最近厚労省が発表した健康づくりのための睡眠ガイド2023という昨年度のブラッシュアップしたものが出ていて、はい、これは国民健康21の一環から睡眠を見直そうというところで、一つは睡眠時間、わかりやすい指標かと思います。それともう一つは睡眠休養感、つまり眠ったことでどれだけリフレッシュできてるかという実感、イコールこれが睡眠の質に関する答えになるのかなということなので、睡眠の量と質ですね、 もちろんそれからシフトワークなんかも考えるとリズムというところも重要なファクターにはなるんですが、量、質、リズム、質のところは睡眠休養感という、その3つの指標で見ていくのがいいかと思います。
睡眠のリズムを乱すことっていうのは、ね、今の社会すごいですよね。
もう24時間社会なんて言われて久しく経ってますし、インターネットとか24時間営業、まあ最近はちょっとそれ是正しようなんていうこともコロナの後出てきてるようですが、とにかくいつでもどこでも仕事もできるし、連絡も取れるし、世界各国ともやり取りができるとなると、もう太陽周期の昼と夜っていうのは簡単に崩れてしまうわけですね。シフトワークも含めて働き方も多様化してきたり、シフトも多様化してきたり、コロナ禍で出社と在宅勤務のハイブリッド、これでまた勤務時間がずれるわけですよね、はい、睡眠時間もずれるわけですよね。
そうですよね、
はい、複雑化してきている。
普通に会社に出かけているときは出勤と退社時間というのがちゃんとしてたのに、はい、リモートワークになった途端、朝起きたらメールが山のようにあって、すぐ返事をしなきゃならないとか、そうするとそのメールを出した人たちは夜中にやってらっしゃるっていうことで、なんか本当にどんどん乱れていく、
はい、
と今そういう社会の中でいわゆる睡眠障害と呼ばれるものっていうのは、うんうん、どういうものがあるんですか？
そうですね。大きくは大別されて睡眠障害って6つのカテゴリーに分かれるんですね。
はい。
一番多いのが一番皆さんもご存知だと思います。不眠症。寝たいのに眠れない。環境的には整えてるのに眠りに入れない、睡眠が持続しない。不眠症。それから意外と多いのが、いわゆる睡眠時無呼吸症候群。男性の方が女性より多いんですが、特に働き盛りのメタボと戦ってる方。それから3番目が、ちゃんと寝てるのに眠くてしょうがない。先ほど少し話が出た睡眠不足も含まれるんですが、ナルコレプシー等の特殊な過眠症ですね。睡眠と覚醒の覚醒時システムが脳の中の機能をできていない状態。これも就労や就学に大きな支障をきたします。その他、いわゆる寝ぼけですね。睡眠時違反症。それから外日リズム睡眠覚醒障害。シフトワークとか不規則な生活習慣。そして最後は睡眠関連の運動障害、ムズムズ足症候群、
はいはい、
あるいは足が寝てる間に勝手に周期的に動いてしまう、周期性四肢運動障害、大きくこの6つに分かれてるんですが、
ムズムズ足なんかも睡眠の関連ということで、
そうですね、結果的に不快感に伴う運動衝動、これによって不眠状態を起こすわけですね、うん、なので不眠症との鑑別にも重要になってくるかと思います。
なんか眠れないっていうとついついすぐ睡眠薬が出ていって、うん、たりするようなことが多くなってきてますけれども、ねね、いわゆる衛生指導とか、うん、行動変容のための指導というのは、う
ん、眠りに関して問題があるときはやっぱり一番ベーシックに睡眠衛生指導ですね、眠りにとって良いこと、はい、良い生活、良い考え方、良い習慣を促していくというやり方ですね。で、実際には昼と夜のしっかりメリハリをつける、朝決まった時間に起きて日中活動する、それから朝ごはんを食べる、特にお子さんたちのリズムを夜型にさせないところでは非常に重要視されている点です。食事の時間もある程度一定にとることで、腹時計イコールこれ体内時計ともつながってますので、日中帯も食事の時間にも留意して日中活動すると。で、確かに昼間生理的な眠気っていうのが、いわゆる今ぐらいのランチタイムの後ですね、眠い時間のゾーンがあるんですけど、それをクリアするためには短めの仮眠、2、30分ぐらいでスッと起きられるような時間の仮眠で昼間のちょっとした眠気を対応するっていうのは有効かと思いますが、決して寝不足を補うための仮眠ではなくて、昼間の生理的な眠気を少しリフレッシュさせるっていう意味では、ランチタイムの後ぐらいにちょっと仮眠を取ると午後リフレッシュできるっていうことも知られてます。
20分程度なんですね。
そうですね、はい、ちょっと目を閉じてストンとちょっと落ちるぐらい、ね、
これは何時ぐらいまで？
そうですね、いわゆる3時以降ぐらいに寝てしまうと夜の寝つきの妨げになることが知られてますから、
はい、
それぐらいまでには済ましておく
と。3時ぐらい、
そうですね、夕方以降は眠らない方がいいと思います、ね、
はい、夕方以降は眠らないということですね、
は
い、
あとはもちろん日中できれば運動習慣ですね、体を動かしたりしっかり体を疲れたりリフレッシュの意味で運動をする、少し体温を温めておいて夜深部体温が落ちてくる時の眠気の誘発に利用する、そういうことで言うと夕方ぐらいまでの運動習慣っていうのが大事になってきます。
寝たきりの方なんかですと、 なかなかね、
う
ん。
そうですね。そういう場合は、ベッドをなるべく窓際に置いたりとか、はい、お部屋の明かりでも照度を上げれば代用になる場合がありますので、そういった形で昼夜の明かりの調整をされるといいと思います。
結局、昼間ずっと寝っぱなしになって、うん、夜起きてっていうような形で、
そうですね、リズムが取りづらくなりますからね。
リズムが崩れてしまうっていう。うん、でそういう意味で最近しばらく入院をしておりましたので、消灯時間もなんか割と自由にしてくださったり、
いいですね、
うん。眠れないって言った時に睡眠薬は出しませんというような。
ああ、なるほど、
うん。事故が怖いからということをおっしゃいましたけどね。
まあ、入院生活のショート時間が日常生活と大きくずれていることがやっぱり問題だったりするので、はい、ある程度その方の生活リズムが入院中も維持できるようなテーラーメイドされると理想的ではありますね、
はい、患者さん自身がそういう意識を持って入院生活を送るってことも大切ですね。
そうですね、まあ、ゆとりがあればというところになるかと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のゲストは東京サメズと大崎にある医療法人社団 SSC のスリープサポートクリニック院長林田健一さんでした。来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はプロテインを摂取するアスリートの肌が汚い理由とその解決方法というタイトルでお話しさせていただきます。プロテインは以前ボディービルダーやトップアスリートたちが特別に摂るものと思われていましたが、最近では筋肉、つまりタンパク質を維持して健康を保ちたいという日本人の健康意識の高まりからプロテインを摂取する人は急激に増えています。プロテインは三大栄養素の一つであるタンパク質ですので、摂取するのは大事なことですが、その摂取法を間違えれば体臭や肌荒れの問題を生じ、さらには健康を害する要因にもなります。その大きな原因の一つはプロテイン摂取による腸内環境の悪化であることが分かってきました。プロテインは小腸で消化酵素の分解を受けてペプチドやアミノ酸に変換されれば体内に吸収され、筋肉やコラーゲンの原料となるのですが、分解されなかったプロテインは大腸に到達します。大腸でプロテインは悪玉菌の餌となり、アンモニアやフェノール、パラクレゾール、インドールといった毒性の腐敗物質に変換されます。この腐敗物質のアンモニアの健康を害する毒性については、これまでにもこの研究者コラムで何度か取り上げています。そこでここでは、アンモニアと同様に腐敗産物であるフェノールとパラクレゾールの肌への悪影響に関する論文と、その問題を回避する解決方法に関する論文を紹介しておきます。フェノールとパラクレゾールは体内に吸収されると表皮まで移行し、肌を正常に保つ角化という表皮細胞、角質細胞の分化を抑制して、肌の新陳代謝を鈍らせ、肌質を悪化させる、つまり肌を汚くしていることが分かってきています。まず一つ目の論文は、ヤクルト中央研究所の2009年の研究報告で、そのタイトルは、腸内細菌が作るフェノール類のヘアレスマウスの肌への影響です。ホエイプロテインには 100g 中に 3g のチロシンというアミノ酸が含まれていますが、このチロシンから腐敗分解して生成する代謝産物はフェノールとパラクレゾールです。まず、8週例のメスのマウスに通常食とチロシン抗含有 5% 食を21日間摂取させた際の毛腸内容物、血清中、皮膚中のフェノールとパラクレゾールの濃度の変化を調べています。その結果、腐敗産物のフェノールもパラクレゾールも皮膚に移行する量の多いことがわかります。通常食を摂取して21日後、マウスの肌のフェノール濃度は 1g あたり 1.43 ナノモル。パラクレゾール濃度は 1g あたり 5.24 ナノモルでしたが、チロシン、 抗がん油食を摂取したマウスの肌のフェノール濃度は 10.92 ナノモル、パラクレゾール濃度は 21.97 ナノモルとなり、5倍から10倍高い数値を示しました。また、同じ実験マウスで皮膚組織の明度、赤み、くすみの変化も調べており、チロシン抗がん油食の摂取で特にくすみが増加することが分かっています。二つ目の実験として、フェノールを1日あたりキログラムあたり5ミリグラム、パラクレゾールも1日あたりキログラムあたり5ミリグラム、そして生理食塩水投与による皮膚組織の変化を調べています。21日間のうち最後の5日間、毎日腹腔内投与しています。その結果、フェノールとパラクレゾールを摂取すると、角質細胞のサイズが減少することも分かりました。つまり、角質細胞への分化に変調が起きることが分かります。これがいつもプロテインを摂取している人の肌が汚い理由だと思われます。次に、人試験での結果です。同じヤクルトの研究グループの論文です。人における角質細胞のサイズとフェノール、パラクレゾールの相関性を確認しております。ボランティア50名から昼食後、前腕部からテープストリッピング法で角質細胞を採取し、角質細胞サイズを測定し、合わせて血中フェノール及びパラクレゾール値を測定し、相関性を検討しています。その結果、血中フェノール値と角質細胞サイズには負の相関が見られました。つまり、血中フェノール値が多い人ほど角質細胞サイズが小さい傾向にあります。以上、マウスと人の検討結果から、プロテインを過剰に摂取していると、大腸内でフェノールとパラクレゾールといった腐敗産物が産生すると、腸から血液を通して肌に移行し、肌を汚くすることは明らかなようです。なので、プロテイン摂取の際には、腸内における腐敗産物の発生量を低下させるアルファオリゴ糖を同時に摂取することをお勧めいたします。お腹に良いオリゴ糖で有名な乳化オリゴ糖を同時に摂取した場合に比べて、アルファオリゴ糖の方が圧倒的に腐敗産物の生産量を抑えていることが分かっています。
お話は古佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。洗浄成分の環状オリゴ糖が毛穴汚れや余分な皮脂を吸着して落とし、保湿成分であるマヌカハニーが潤いを保つ。コサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔を番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの洗顔フォームマヌカとオリゴの泡洗顔プレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。